はい、それでは今日はダニエル書の2章から共に見ていきたいと思います。ダニエル書の2章いますが、聖書の真ん中あたり1449ページになります。1449ページ、ダニエル書の2章の一節から見ます。まあ、私たちのこの世界がいろいろと混乱しますと、特に私たちの置かれている中に混乱しますと、神様どうしたのかなとか思いますね、時々。あるいはこういうようなことの中でも神様は今もちゃんと支配しているのかとか、そんなふうに感じるかもしれません。まあ、このダニエル書も先週から見ましたね。でこの一章の出来事もこのダニエルにそういうことを思わせる大変なことがいっぱいあったように思いますが、まあ、その続きを今日見ます。ダニエルの人生ですね、こうダニエル書を見ていきますと、まあ、いろんなこう試練もあります。でもその中でいろいろ主に支えられながら歩むわけですね。まあ、これは今日も私たちに当てはまるものでもあると思います。さあ、ダニエル書の2章の1節からまず5節までお読みします。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかった。そこで王は呪法師、呪文師、呪術師カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼に言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて私の心を騒いでいる。カルデア人は王に告げていった。アラム語で、王よ、永遠に生き長らえますように、どうぞその夢をしもべたちに教えてください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができないならば、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。まあ、とりあえず5節まで読みます。まあ、今日はこの天の神は今も支配しておられるということを、この箇所、そして後のこの2章全体から見ていきたいと思います。でまずこのダニエルの状況について少し考えて見ていきますが、まあ、バビロニアに住んでいます。これは前回も見ましたね。で結局何かこう観光やビジネスでダニエルがバビロニアに住んでいるのではありませんね。捕虜として捕らえられて、まあ、ユダが結局バビロニアに負けてしまったので、捕虜としてこのバビロニアに住んでいるんですね。そして、まあ、一章の中で見たように、いろんなこう大変な目にすでに遭ってます。でもそういう中で神様に頼りながら、まあ、勝利を得ました。でもですね、このダニエル書を見ていきますと分かるんですが、私たちは神様に頼りながら一度、まあ、勝利を得たとしても、それでじゃあもう一生もう問題がまた来ないかというと、そうでもないんですね。一つの問題が片付いても次の問題、そしてまた次の問題というのが 案外こう続くわけですね。まあ、ダニエル書もそうですし、私たちも案外そういうことを経験します。さあ、そのようなこうダニエルですが、彼はですね、この残酷な王様に仕えてます。名前はネブカデネザルですね。とても残酷な王様ですが、今日見ましたように、まあ、夢を見ましたね。そして夢を見ましたが、まあ、この夢をこの大臣たちに、ここに呼び寄せたですね人たちに教えませんまあ、ある翻訳では忘れたとなって、この日本語の場合はそうなってないんですけども、まあ、でも忘れたという曰くもありますけども、まあ、あるいはこう教えたくないのかちょっと分かんないんですけど、とにかく教えないんです。ですから夢の内容は教えません。夢の内容とその意味を教えてくださいというね、まあ無茶なことをお願いしているんですね。でそのようにですね、彼はこの夢がよくわからないで、いろいろこう心配しているので、夢の内容とその説明をお願いするというかね、言いなさいと命じるんですそしてそのように、まあ、命じるんですが、まあ、そのような困ったこのね人たちですね。10節見ますと、カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできるものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り、大いに大いにたけり狂い、バビロニアの使者をすべて滅ぼせと命じたとありますね。まあ、この王様に仕えている、まあ、同職、ダニエルと同職ですね、この人たちは、まあ、この場にはダニエルが来ていないようですが、でもその同職の人たちは、これはとても無理ですと。でしかも未だかつてそのようにですね、王様はそのことを私たちのようなものにお願いしたことはない。しかも、まあ、神々だったらできたとしても人間には無理ですとようにこう言ってますね。でも王様はまあ怒って、そしてその人たちを滅ぼせと命じるんですね。13節、この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚も探して殺そうとしたとありますね。ですからこの死刑を直面してるんですね。こう死刑に なるわけです、ダニエルも。で、まあ、問題がさらに悪化してますね。捕虜となり、まあ、この遠いバビロニアに連れられて、いろいろこうね大変な目に遭っています。でしかもこのネブカデネザルの治世の第2年ですからね、これは非常にこの早いうちです。早いうちというのはすなわち、まあ、この一章ではダニエルは一応その勉強が3年の学びを終わって、まあ、王様にお仕えすることになったんですけど、これはですね、ダニエルがすなわち学びを終わって間もなくすぐですね、こんなことになるんです。ね、で、まあ、これはちょっと2年とか3年とかいう感じでいろいろちょっと考えさせられるかもしれませんが、まあ、ちょっと説明するには時間かかるんでちょっと省かせていただきますけども、まあともかくダニエルが卒業、この学びをね終えてすぐの事柄ですね。 そしてそのようなことを考えるとダニエルの年齢というのは非常に若いです。まあおそらくですね、まあこれ断言はできないんだけども、まあ15、6歳頃のね、本当に青年のダニエルです。この2章のダニエルですね。ですからまあ本当に大変な状況ですね。死刑になります。さあ14節見ますと、その時ダニエルはバビロニアの使者たちを殺すために出てきた王の受賞長アリオクに知恵と資料を持って応対した。彼は王の全権を受けたアリオクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアリオクは事の次第をダニエルに知らせた。ありますね。で16節ですが、ダニエルは王のところに行き、王にその時明かしをするためしばらくの時を与えてくださるように願ったとあります。まあ、このダニエルの置かれた状況を、ね、見ました。死刑になりそうです、ね。まあ、本当に15、6歳、まあ、せいぜい17歳この若い青年ですね。バビロニアに捕虜として連れられた。大変な目にいろんな面で遭っています。そして、まあ、ちょっとこうクリアしたかなと思ったら、今度ねこの本当に残酷な王様ですから、もう君たち皆殺しってね命じているんですね。でこのダニエルが王様の前に行って、ちょっと時間をくださいと。ダニエルの信仰について少し見たいと思いますね。16節では、しばらくの時を与えてくださるように願ったとあります。本当にこのダニエルの信仰はすごいと思いますね。それはまず神様に頼っておられます。まあもちろんその一章でもそういうダニエルを見ましたね。彼は神様を喜ばせたいというねことですが、このようにこの時間をくださいとお願いしたのは、それはこの自分がきっとこの夢を知り、また解き明かす自分ならできるというふうに考えていません。そうじゃないんです。そうではなくて、神様はそのようなことならわかると、そのようなことなら神様はおできになると、神様への信頼ですね。で例えば、まあ、ダニエルはきっとヨセフの話をね覚えているんでしょうね。聞いてたはずですよね。まあ、聖書、そういうユダヤのお家に育って、その聖書と親しみましたから、まあ、ヨセフもあのエジプトのパロの夢をね解き明かした、そんなこう場面をねもちろん覚えていると思います。こういう死刑を前にしてね、もう本当に怖い、ある意味怖い中でも、彼は神様に頼っておられます。で、まあ、このようにですね、結局どうして彼はこういう死刑を前、死刑とい う, こう問題を直面していても神様に頼ることができたかというのが、それは日頃の彼の歩みのことです。すなわちここに来て、あ、死刑になるのかというところに来て、そっか、神様に頼ればいいよねというふうにひらめいたのではないんです。日頃から神様に頼っておられますから、だからこういう目に遭うと時も神様に頼るわけですね。だから私たちも本当に日頃、まあこういう大きな問題にならない日頃のさまざまな中で絶えず神様に頼るべきですね。そして彼はそのように王様にまずお願いし、死刑をひとまず止めていただいて、そして17節18節は、それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナニア、メシャル、アザリアにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを 恋ダニエルとその同僚が他のバビロニアの知者たちと共に滅ぼされることのないように願った。まあ結局神様に祈るわけですね。神様に祈られたんです。本当にこの仲間たちと一緒にですね、同僚他3人、ね、と一緒に祈られたんです。で、まあ、こういうふうに見ますと祈りというのは本当に重要ですよね。共に祈るということも重要です。だから神様はこの教会、兄弟姉妹、仲間、信仰にある仲間を与えてくださいますね。ダニエルと3人の仲間みんな等しくこう死刑になる、そんな目にですが、しかしながら彼らは逃げることを特に考えません。神様に祈るわけです。本当に私たちがこのように主に頼り祈ることを主は喜ばれますね。そして19節ですが、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえたとあります。で、19節をそのままパッと読むと何かこうきっと読み過ごしてしまうと思うんですが、まあダニエルは夜夢を見てこの、まあ、神様が幻を通してダニエルに夢の内容と説明をしてくださったということです。でもですね、ちょっと考えていただきたいことがあります。夢を見たとありますでしょ。ダニエルは何をしてますか、ね、起きてどうなるんだろうどうなるんだろうとこうビクビクしながらいるんですか。寝てますよね。祈ってそして寝たわけですよ。それってどうですか、びっくりしませんか。え、だって死刑になる羽目ですよね。で、そういうこの人がなぜ眠ることができるの。まあ神様に頼って信頼して、そしてまあ死刑を前にしてでも寝て神様にお委ねしたんです。問題はね、そうするとそのような神様が祈りを答えてくださって、夢を通して幻を通してダニエルにその夢を教えてくださったんです。さあ、そのようなダニエルですが、ここの19節になりますが、ダニエルは天の神を褒めたたえたとありますね。で、20節にからダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私の知恵と力とをたまい、今私があなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私に知らせてくださいましたとあります。で、このようにですね、見ますと、まずですね、この神様はですね、ダニエルはですね、天の神様に感謝をします。まあ大変な状況の中ですよ。夢を見て、そしてその夢の内容と、そしてその解き明かしを神様から知らせられたんですが、そこでどうでしょうか、ね、本当に私たちもしばしば神様のからですね、その祈って祈りの答えをいただきます。そしてその時にとっても感謝します。ありがたい、嬉しいわけですが、しかしながら注意しませんと神様に向かって感謝を述べることを忘れてしまいます。ああよかった、 ねと感じます。嬉しく思います。まあ感謝の思いはありますが、それをお伝えするのを忘れてしまいがちですね。しかしながらこのパウロはダニエルはですね、そのままですね、あの感謝を述べてます。本当に私たちもですね、このように祈るとき、そして神様が答えてくださるときに感謝すべきですね。まあ、感謝するために私たちはまず自分の弱さ、まあ、ダニエルもね、何もこの王様の要求に自分の知恵でお答えできますから、あの安心してくださいと考えてないんです。自分の弱さを覚えてますが、しかしそこに神様がおられる、そして神様ならそのことは私に示してくださることもおできになるということでですね、自分の弱さと神様の必要性を覚えて祈られたから、そこで本当に主が答えてくださるときに感謝できるわけです。感謝をしたんですね。まあ、私たちもことがうまくいくと、人生が楽うまくいくと、しばしば感謝を忘れてしまいますね。でも本当はいつも神様に感謝すべきです。さあ、その続きを見ますが、26節からですね、見ますと、26節、それで王はベルタシャシャールという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。まあ、ダニエルが王様の前に行ったんですね。神様に感謝をこの述べた後に王様のところに出かけます。そしてその夢とその内容と解き明かしができますよとお伝えするわけですね。で、結局このネブカデネザルは、さっきも言いましたようにとっても残酷ですね。このダニエル書を読んでいきますと、それが徐々に見えてきます。まあ、今回もそうですよね。そういうことができないのなら死刑ですと命じるわけですからね。まあ、このように後もありますね。そんな感じの王様です。で、この天の神様を信じない王様の前に、このネブカデネザルですね、王様の前に、残酷の王様の前に、この王様に対してこう神様のことをお伝えします。この王様はですね、結局先週もちょっと触れましたよね。彼はいろんな国で勝利を得てます。そうすると彼の感覚では、あのユダなんか俺は勝った、で結局そのユダの神は大したもんじゃないと勝ったんですからね、自分たちの拝んでる神の方が強いのだというふうな感覚だし、自分もそうだろうと考えるわけですね。このダニエルもとっても、ね、捕虜であり若いこのものですが、しかしながらダニエルはここで誠の神様のことをお話しします。27節からですね、見ますと、ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は、知者や呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです、とこう話すんですね。29節、王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお知らせになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私が知恵があるからではなく、 その解き明かしが王に知らせられることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです、というですね、このダニエルが王様に話します。天の神様の御力についてダニエルが証しをします。天の神様を信じない王様です。まあそもそもバカにする王様ですね。でもこのダニエルはそういう王様の前では、そうですね、そのことを控えないで、隠さないで、天の神様、誠の神様、ダニエルが仕えている誠の神様のことをお話ししますね。で、結局この方が私にその夢とその意味を教えてくださいました。このそもそも夢も天の神様からネブカデナズラネザルに与えられた夢ですよ。ネブカデネザルがこの後どうなるか知らせるために与えられた夢ですよ、というようにお話しするんですね。でしかもここではそれは自分が特に頭がいいからではなくて、神様が全てを知っておられ、全ての秘密を知っておられる方だから私に示してくださったんですよ、と、まあ、お話しします。まあ、私たちもそうですね、注意しませんと、例えば神様から何かことを任せられるときに、あるいは力を与えられてそれを成し遂げたときに、支えられてやったときに注意しませんと、神様のことを語らない、あるいはさも自分がやったかのように語ってしまう、あるいは思ってしまうこともあるかもしれませんが、でも私たちはそうしてはなりません、ね、本当に私たちは、神様のことを隠さず語るべきです。まあ、このそうですね、時々もどうでしょうかね、私たちはそういう神様、誠の神様のことを、この神様を認めない王様に話したらどうなるかな、下手するとちょっと痛い目に遭うかなとか、王様が喜ばないだろうねとか、そんなふうにこう考えてしまうかもしれません、ね、そしてあるいは言葉をそれに合わせてしまうようなねことがあるかもしれませんが、ダニエルはそうしていないんです。この素晴らしい証しをしますね。さあ、そのようにこのダニエルがまずこの神様から示されましたよ、天の神様、その全てを知っておられる誠の神様から示されましたというふうにこう話します。そしてちょっと飛ばしますが、37節からその夢の内容と説明、中身と説明をね、まあ、結局ここでダニエルは31節から5節まではこう中身を少し話します。でもこの説明の中でまた出ますので、時間の関係上ちょっとこの36節からお読みしますね。これがその夢でした。私はその解き明かしを王様の前で申し上げましょう。王の王である王様、まあこれはネブカデネザル王様ですね、王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄を賜い、また人の子ら、後の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。まあ見た夢にはね、大きな像がありますね。そしてその像の頭は金です。あなたはその金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。 鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足の指はその一部が闘技師の粘土、一部は鉄 でしたが、それは分裂した国のことです。その国は鉄の強さが あるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と交わっているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っている、あなたがご覧になったように、それらは人間の 種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することがありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は地の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶圧してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれら後に起こることを王に知らせたのです。その夢は、ごめんなさい、眼鏡が、正夢で、その解き明かしを確かですとこありますね。ごめんなさい、ちょっと今日眼鏡がはい、この神様の、ね、ご計画についてダニエルがお話しします。で、ここではですね、この一つの大きな像があります。金の頭とか銀の肩や青銅や、あるいは鉄の足や、あるいは鉄と粘土のこう足指っていうかね、そのがこうあります。でも最後にそれは粉々にされ壊されるんですね。神様がこのネブカデネザル王様にこれからどうなるのかをお知らせくださったんですね。神様のご計画についての夢です。これからどうなるのか。でこれからネブカデネザル王様からこの夢が始まりますけど、金の頭ですが、これからそれがどうなっていくのか。で最後にはその人の手によらないこの岩でこう粉々にされる。これはイエス・キリストの支配を示していますね。神様が約束の御国をこの地上に作られる話ですね。そしてこの地上にあるこの国々の支配をなくして、でご自分がそれを支配されるというね、こういう話です。でそのような夢を見ました。ですからその最後の部分、この人の手によらない岩によってこの国々が滅ぼされ、その新しい神の国が建てられるというのは、 まあ今から言っても将来の話です。まだそれは起きてないんですね。将来の話ですね。そしてこの夢はですね、本当にすごいんですね。というのも、それはバビロニアは金の頭ですが、銀のこの銀の頭で、金の肩は今度メドペルシャ帝国ですね、これに続くメドペルシャ帝国、そしてそれに続くその青銅というのはギリシャ帝国と、そして鉄はまあローマ帝国です。まあ、そしてそのローマ帝国に続くその粘土と鉄の混じり合ったこう足ですよね。それがまあその後のことですが、ですから本当にそのまあある人はですね、このダニエル書はダニエルが書いてないというんです。でなぜそう言うかというと、その予言はあまりにすごいんです。ですからこの今後何が起こるかはちゃんと言っているから、まあ結局そういう人がね、神様によって聖書が書かれたとは認めてないので、だから後から書いたっていうんですね、あまりにもすごいので。でこのダニエル書をこれからも見ていきますが、このようにこう何回かですね、このような予言が出ます。で結局イエス様がおいでくださって、この御国をお建てくださるというこの予言もここに含まれてますね。イエス様が来られると、この、まあ、千年王国といいますが、この天に、この地上においてイエス様がこの御国をお建てくださる、これはまた将来ですね、まだ起きてないんです。まあ、私たちもそれを期待しますが、で結局このバビロニア帝国の次にメドペルシャ帝国、まあ、ダニエル書の中でもね、バビロニアが滅びるんですね。そしてメドペルシャ帝国に切り替わりますが、バビロニア帝国からメドペルシャ帝国、そしてこのギリシャ帝国、そしてそれからローマ帝国になっていくんですが、まあ、それは歴史を見ればその通りですね、その通りなんだけど、そのように予言しているんですが、それがその予言通りになったわけですね。そしてそれと同じ確率でイエス様が御国をお建てくださるということは私たちも確信するわけですね。さあそのようなわけで、ダニエルが神様からその夢の内容と解き明かしをいただいて、ネブカデネザルに語ります。さあそして最終的にじゃあどうなるか、まあ、もちろんネブカデネザルはそれを喜びますね。46節、それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物と、なだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えていった。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神の神、神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロニア全州を治めさせ、またバビロニアすべての使者たちをつかさどる長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アバデネゴにバビロニア州の事務をつかさどらせた。しかしダニエルは王の宮殿にとどまったとなります。まあ、このような結末になりますね。まあ、一章の最後でもダニエルはこの王様の、まあ、いわばお気に入りになりましたが、さらにこの2章では 今度ダニエルは王様の宮殿に仕え、そして仲間のシャドラク、メシャク、アバディネゴはバビロニア州のその事務を司ることになりました。神様に、まあ、用いられた証ですね。ダニエルはこのように本当に困難な中に神様に信頼し、そして素晴らしい証人となりましたが、神様に用いられた証まあ考えていただきますと、そもそもダニエルは捕虜としてこのバビロニアに連れられていきました。しかもいわば青年ですね。今のダニエルは、まあ、そもそも来た時には少年、今ではまあ青年。そしてそのようなダニエルです。死刑を前にしてますが、しかしながら神様に信頼し祈った結果、この2章の結末では彼はこのバビロニア、まあ、ネブカデネザルに使えるとてもこう、ね、優秀なこうものとされるわけです。でもですね、私はここが一番の素晴らしいことではないと思います。まあ、これは一ついいことですが、でもですね、もっと素晴らしいことはここにあります。それは何かと言いますと、この47節にあります。それはこのネブカデネザル王様のおっしゃったことですね。それはここにありますが、あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は、あなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だと。すなわちネブカデネザルはダニエル自身に注目していないんです。ダニエルは神様が私にこれを示しました、神様は王様にこのことをお伝えしようとしておられます、神様はこう言ってます、神様はこうですと、この天の神様を強調していましたから。それがネブカデネザル王様はそれまではユダヤ人の礼拝している真の神様をバカにしていたこの王様ですが、でもこのネブカデネザルはここではダニエルの使える神を、まあ十分には理解してませんよ、もちろん十分には理解していないんだけど、でもバカにしていないんですね。この神は神々の神、まあこれはあんまり聖書的ではないけどもまあ唯一の神ですから、まあ、でも神々の神、すなわち神々を勝る神というこう理解ですよね。王たちの主、すなわち私より偉い前のネブカデネザルはそう考えてないんですね。ですから誠の神様について少し、まあ、まだまだ足りないんだけども、少しそれが見えてきた。でなんとですね、このダニエル書を読んでいきますと、おそらくですが最終的にこのダニエル、ネブカデネザルはおそらく誠の神様を信じるに至るんですね。本当にこう、まあある意味信じがたいっていうか、とんでもない、なんて これだけこうひどい王様ですが、最終的には神様を信じたんだろうと思います。それはこのダニエルや仲間たちの証しによりますね。で結局神様は私たちを用いようとしておりますね。私たちもどうでしょうかね、人に証しをするときにいつもは出征することにつながりませんよ証しをしました、クビになりました、ね、これもありますよ、証しをしました、そしてこう、まあ、いろいろこうバカにされた、ね、これもありますよ。そうだからこの証しをするっていうこと、いつも出世につながらないですね。まあダニエルの場合はそうですけど、でもですね、神様は私たちを用いようとしておりますね。そして私たちの証しを通して周りの人たちが、今誠の神様は見えていないのが少し見えてくる、 そしてやがてあるいはこう信じるというね、こういうことに神様も願っています。すなわち神様がこのネブカデネザル王様のことも心に留めています。この残酷な王様も神様を信じることができるように願っておられますね。憐れ深い、まことの神様、憐れ深いお方です。それは本当に感謝のことですね。さあ、そのようにダニエルが大きく用いられて、ゆくゆくはネブカデネザルはまだここにそこまで来てないんだけども、このまことの神様を信じるに至ります。さあ、でも今日のですね、この箇所を通していくつか考えますね。まずはいろいろ困難がありますと、私たちは時にですね、このまことの神様は本当に支配してるんだろうかとこう思ったりすることもあります。でもこの夢を通して示されるのは、神様は全てを支配しておられます。ネブカデネザルも金の頭ですが、これは神様の摂理の中で起きた事柄です。確かに残酷な王様です。いろんな欠点もありますが、神様の摂理の中に起きたことです。後にはバビロニアからメドペルシャ、それからギリシャ、ローマと変わっていく、そういう世の中です。いろいろその中では大変なこともありながらも、神様はしかしその背後に支配しておられる、全てを支配しておられる。ですからそのような意味では、この天の神様は今日今も支配しておられる、私たちはそう確信できます。政治の世界に限りませんが、いろいろ私たちはこの世の中に問題に直面します。でも神様は今も変わらず支配しておられますし、よくよくはあの手によらない岩でこの世界が、まあ、潰され、御国が建てられますということを私たちも期待するわけです。まあ今日ですから、私たちもいろいろと困難に出会いながら、ぜひそのことを覚えていきたいと思います。神様は今も支配しておられます。今も神様に私たちを心からこのダニエルのように信頼し祈るべきです。そして神様がきっと正しい最善のことを成してくださるということを確信し、まあ、いわばそれに私たちが安らかに、まあ、ダニエルが寝たように安心できるはずです。そして神様がその答えてくださるときに、やはり神様がそれを成してくださったという感謝もね、私たちはその感謝すべきです。それに合わせて本当に神様が私たちの証を用いようとされます。どうでしょうかね。私たちはよく家族の救いのために祈ります。周りの友人知人の救いのために祈ります。でも神様はしばしばですね、思いがけない方法で私たちに証の機会を与えてくださいます。今日もお話もその一つの事例ですよね。死刑ですと王様が命じますまあこれはありがたいことじゃないです。怖いことです。でもダニエルもそういう中で、その困難を機会にして主の証ができたんです。つまりその困難を通して機会が与えられた。私たちもですね、本当にいろんな困難な中で私たちは主は用いようとしておられます。ぜひですね、そのような中で私たちも主に頼りながら歩んでいきましょう。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることができ感謝いたします。今の世の中にもいろいろな困難の中に置かれます。時には私たちもよくわからないことも多くあります。どうしてこういう状況か悩みます。しかしこのダニエルの生涯を通して、また今日も見ましたが、 何よりも主はそのような中でも今も支配しておられるということを私たちは覚えるように、そしてそのような中で私たちはダニエルのようにたとえ困難な、本当に思いがけない困難に巡り合っても主に頼りながら歩めますように、主に祈り頼り、そして主が私たちに解決を示されるときに良き証人として、どうか私たちもこのダニエルのように歩めますように導いてください。周りにはまだ主を知らずにおる方々多くおられます。ネブカデネザル王様もその一人でしたが、ゆくゆくダニエルや仲間の証を通して、困難の中での証を通して王様の目も開かれ、神様を信じるに至るわけですが、どうか私たちもそのように良い証人として主のために用いられますように導いてください。私たちにも必要な信仰と、そして主への思いをどうか与えてください。困難の中でも主を見上げることができますように、どうか祝福してください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。私は本当に主を信じていますが、いろいろ困難な中で主にダニエルのように頼り続けることができるように、そして本当にその世の中で私の証が用いられるように、今日の御言葉を通してそういう思いが与えられましたが、お祈りください。いかがでしょうか。はい、手を出して結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。どうでしょうか。本当に主は私たちを用いようとしておられます。そして時には困難な中でもそのように私たちを用いようとしておられますね。いかがでしょうか。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます、ね、愛する天のお父様、お一人一人の上に主の豊かな力を与えください。で、私たちは弱く、しばしばダニエルのようにはいかないこともあります。しかし本当に私たちも困難の中でも主は今も全てを支配しておられるということを覚えて、主を見上げ頼りながら祈りながら歩めますように、そして私たちの証も用いられますように、どうか導いてください。特に手を挙げられたお一人一人の上に豊かな祝福を与え、必要な力と知恵をお与えください。私たちは弱く知恵に足りないものですが、しかし主は全ての力を、全ての知恵を持っておられます。どうか私たちは主に頼りながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。